使徒の働きの12章をお開きください。この使徒の働きは教会の歴史が書かれています。イエス様は神が人となって来られた方、そして私たちの罪の贖いを十字架で終えられて天に戻られました。その内容がこの使徒の働きを書いた同じルカによってルカの福音書においてそのことが書かれています。そしてこの使徒の働きはイエス様が天に昇られた後、聖霊が下り教会が始まったところから書かれています。教会は人が始めたものではなく、この天地を作られた神によって始められたものです。弟子たちに聖霊がお下りになり、ペテロの1回の説教で3000人が救われ、最初の教会がエルサレムで始まりました。しかし教会は迫害され、人たち以外の者は皆ユダヤサマリアの地方に散らされたわけですけど、その散らされた人たちによってエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土に福音が広がりました。しかし彼らはユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語りませんでした。というのも、救われるのは神の選びの民であるユダヤ人だけだと彼らは思ってたからですね。ところが前回見たようにアンテオキに来てから無名の人たちによって異邦人に主イエスのことが述べ伝えられました。大勢の人が信じて主に立ち返り、最初の異邦人教会がアンテオキで始まりました。そこでエルサレムの教会はバルナバをそのアンテオキの教会に使わし、彼は神の恵みを見て喜び、そしていつも主にキリストにとどまっているように励ましました。私たちの信仰、それは主イエスキリストを信じてその方にとどまることなんです。キリストにとどまること、キリストにとどまるとはキリストの言葉、その神の言葉、聖書の言葉にとどまることですね。私たちは今朝もその神の言葉に聞けることを感謝なんですけど、バルナバはそのように主の言葉にとどまるように励ましました。それで大勢の人がさらに救われたので、一人では働くことができない、協力者が必要で、それで思い起こしたのがサウロであったわけですね。そのサウロをタルソに行って探し出してアンテオキに連れてきました。そして丸1年の間彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えました。弟子たちはアンテオキで初めてキリスト者、すなわちクリスチャンと呼ばれるようになりました。その頃世界中に大飢饉が起こり、エルサレムの教会は経済的に苦しくなりました。そこでこの異邦人教会であるアンテオキの教会は救援物資を送ろうと決めるわけですね。彼らは救われて間もなかったわけですけど、自分たちのことだけではなくして彼らの信仰は成長し、そして愛は増し加わりました。困っている人たちのために彼らはパウロとバルナバにこの物資を託してエルサレムの教会に送ったのが前回のところまででした。今朝は12章全体を学んでいきたいと思います。一節をまずご覧ください。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。その頃とは前回の最後で見たローマ皇帝クラウデオの治世の頃です。その頃に最初の異邦人教会アンテオキの教会が始まり、神の恵みによって大勢の人たちが主に立ち返りました。その一方で大飢饉によってエルサレムの教会は経済的に苦しんでいました。それでアンテオキの教会、異邦人の教会は救援物資をバルナバとサウロに託してエルサレムの教会に送ったわけですが、ここ読んで分かるようにエルサレムの教会は経済的に苦しんでいただけではなくして、迫害でも彼らは苦しんでいました。神が教会を祝福したわけですけど、悪魔はいつも教会を攻撃してきます。どうにか神の愛から引き離そうとして、いろいろな手を使って攻撃し滅ぼそうと試みるわけで、ここではヘロデを使って 教会の中のある人々を苦しめてその手を伸ばしてきたと書かれています。このヘロデとはヘロデ・アグリッパ1世のことです。彼はイエス様が誕生した頃2歳以下の幼子のあの大虐殺したヘロデ大王の孫にあたります。で、彼の父親はアリストブロスで、先ほどのそのヘロデ大王とユダヤ人の中で有名であったハスモン家のマリアンメとの間に生まれた人です。その子供がヘロデ・アグリッパ1世で、彼は幼い頃からローマで教育を受け、その時に皇帝の親族と友達になって親しくなります。それで紀元37年にカリグラっていうのが皇帝になるわけですけど、それ彼によってこの王に任命されて、イスラエルの北の方ガリラヤとペレヤを治めるようになるわけですね。さらに紀元41年には前回見たクラウデオが皇帝になると、さらにはユダヤはエルサレムのある地域です。そのユダヤとサマリアまで領土が与え、かなり広い範囲で彼は領土が与えられるわけです。そして先ほど言いましたように、ハスモン家の彼は血を引いていました。ハスモン家っていうのは旧約時代から新約時代に移る時の400年間で活躍したユダヤ人の王朝のものであるわけですけど、その血を引いていたのでとてもユダヤ人から人気がある人でした。で、それでもっと人気を得たい、もっと人々から注目されたい、そのように彼は政治的な理由で教会を迫害するわけですね。まずここに書かれている通りに、彼は十二使徒の一人であるヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。ヤコブはイエス様に愛された弟子でしたね。イエス様は十二人の弟子がいたわけですけど、このヤコブとペテロとヨハネの3人はうちでして、いつもどこに行ってもこの3人はイエス様のそばにいるぐらいイエス様を愛し、そしてイエス様も彼らを愛した人でした。で、ヤコブとヨハネは兄弟であるわけですけど、実を言うとヤコブが殉教することはイエス様があらかじめマルコの10章で予言しておられることでした。そこにはヤコブとヨハネがイエス様のところにこうお願いする記事が書かれています。イエス様、あなたが栄光の座で着いた時には一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。そのようにお願いすると、イエス様は彼らに、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです、私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。そのように言われると彼らはできます、よく理解してなかったわけですけど、できますよ。するとイエス様は、なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはしますと言われました。イエス様が言われた杯を飲む、ここでバプテスマを受けるっていうのは、迫害を受ける、苦難を受ける、血を流すこと、すなわち殉教することであったわけです。その通りにヤコブはここで主のために迫害を受け、苦難を受け、血を流しました。すでに見たように、信者の中で最初の殉教者は誰でした？ステパノでしたね。そして十二使徒の中での最初の殉教者、それがここに書かれているヤコブでした。3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。ヘロデ王はヤコブを剣で殺したことがユダヤ人に喜ばれたことを耳にしました。なぜユダヤ人は喜んだんでしょうか。 その背景には異邦人教会ができたことにあったわけですね。で、アントキで異邦人教会ができるとユダヤ人だけではなくして異邦人もそこに入ってきて親しく交わる、いわゆるユダヤ人と異邦人が一つになり始めるわけです。で、最初多めに見てたユダヤ人の指導者たちはだんだん危機感を覚えてきます。そして自分たちの伝統が壊されることを彼らは嫌いました。それでここでヘロデが教会の指導者の一人であるヤコブを殺したことを彼らは喜んだわけですよね。で、ヘロデはユダヤ人たちが喜んでいると聞いて、さらに教会の指導者であるペテロもここにあるように捕らえにかかったっていうこと。その時期が種なしパンの祭り、すなわち杉越の祭りの時期でした。その祭りの時期になると大勢の人たちが世界中からエルサレムに集まってくるので、ものすごい宣伝効果を彼は期待したことでしょうね。で、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れて、そして4人1組の兵士4組を作って24時間体制で監視をさせるわけです。で、2人の兵士がペテロの右と左にいて、この鎖でつなぐわけです。で、牢の中に一緒に入ります。そして牢の外には、牢屋の外には2人が監視をすると、入り口にはそのように監視をするほど厳重に彼らは監視をするわけですけど、 何もそこまでしなくてもいいのかなと思うわけですけどね。ガリラヤの元漁師ですから、別に兵士でも何でもなくって、2人のマッチョなこの兵士たちがそのようにして、そして入り口には他の兵士が2人もいるわけで、でも彼らは知ってたわけですね。以前この使徒の5章でペテロとヨハネがユダヤ人の指導者たちによってこの捕らえられて牢屋に入れられた記事がありますよね。その時覚えてますよね。夜中にこの御使いが現れて2人を連れ出したわけですよ。で、大騒ぎになったわけですけど、そのことを彼らは覚えてて厳重にここでもこの監視をさせるわけです。で、ヘロデは祭りの最中に処刑すると騒動が起こるのを恐れて、その杉越の祭りの終わった後、みんなの前で公開処刑をして、さらにユダヤ人から人気を得るつもりでした。5節見てください。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ペテロは牢に閉じ込められ、数日後には処刑されることが決まっていました。もう絶望的な状況だったわけです。しかし、ここに書かれている通り、教会は諦めなかったわけです。ペテロのために神に熱心に祈り続けていました。私たちが熱心に祈れば神の御心が変わるということではありません。聖書はそういうことは教えていません。私たちが熱心に祈れば神が心変わりをしてくださる、そういうことはないわけです。神の御心は決まっているわけですね。教会は前の節でも見たように、ヤコブのためにも祈ったでしょうが、彼はどうなりました？剣で殺されたわけです。しかしそれでも教会は神に失望しませんでした。神の御心っていうのは私たちには分かりません。私たちはできることといえば、神の御心がなるように、神が最善をしてくださるように、すべてを支配しておられる、歴史を支配しておられる、そしてすべての状況を知っておられる、すべての状況を益にしてくださる、 その神に信頼して諦めずに失望せずに神様に願い求めるだけですよね。神様どうぞこうしてください、ああしてください、最善がなるように、あなたの御心がなるように、私たちの願いはこうです。で、私たちの願いが神の御心にかなうことをそのように実現していくわけです。ヤコブの5章の16節に義人の祈りを働くと大きな力がありますと書かれています。エルサレムの教会は神に信頼して諦めず失望せずにペテロのために熱心に神に祈り続けていました。ところでヘロデが6節、彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。面白いですね。ペテロが処刑されようとしていた、これ前夜の話です。前日の話です。夜の話です。教会は5節で見たようにペテロのために神に熱心に祈り続けていたわけですが、ペテロは何をしているんですか。彼は寝ていたって書かれている。爆睡していました。明日命が奪われる、もうそれは確定していたわけです。どうして命が奪われる日だというのに平気で眠ることができたんでしょうかね。私たちはどうですか。少しでも心配事があるとなかなか寝つけないですよね。もう考え始めた、ああじゃないかこうじゃないか、でやっと寝たかと思えば眠りが浅いのですぐに夜中目が覚めてしまうわけですが、ペテロはそうではなかったわけです。彼はもう明日命が取られる、それだけでもない、隣にはここに書かれているように2人の兵士と鎖でつながれていながらも彼は眠っていました。どうして眠っていることができたのか、それ過去において彼は神の救いを体験したわけですね。先ほど言ったように5章において牢屋に入れられたわけですが、主の使いが彼をそこから助け出してくださったわけです。またそれだけではなくて、イエス様が復活した後ヨハネの21章でイエス様は彼の最後も予言されましたね。あなたは若い時には自由に動き回ることができたが、で年を取ってあなたは引かれていくとイエス様はおっしゃったわけですけど、要は年を取ってあなたは殉教するということをイエス様は21章で言われたわけで、彼はその言葉を覚えていたことでしょう。ここではまだ若かったわけですよ。だから神が御使いを使わせて救い出したように、今回も救い出してくださる、いや仮にそうでなくても、たとえそうでなくても彼は神に信頼していたわけですよ。生かされるのであればキリストを述べ伝えることができるし、死んだのであればそのキリストのもとに行けるのでさらに良いわけです。だからどちらに転んだとしても神は良いようにしてくださる。だから彼はその神に信頼して全てを委ねていたので、ぐっすりと眠ってたわけ。私たちが心配するのは何も起こってないことをあれこれ考えて心配しますよね。ああなるんじゃないか、こうなるんじゃないか、こうなったらどうしようか、いいように考えるよりもむしろネガティブに否定的に私たちはそのように考える習性があるわけですよ。だからああでもないこうでもない、こうなってしまったらどうしようかと思って神に祈りながら自分でどうにかしようとして悩んでしまうわけです。心配してしまうわけです。委ねるってどういうことですか。神にそのことを全部お任せするっていうことです。全部お任せするっていうことです。神が全ての状況を知っておられることを認めてその方に任せることなんです。ペテロは後に第一ペテロの5章7節でこう言ってるんですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神に委ねなさい。一切って言いました。神があなた方のことを心配してくださるから、神は私たちのあらゆる面に 関心を持っておられる方です。あなたの霊的な面だけではなく、精神的、肉体の健康、そして生活の経済の面、あらゆる面において神は関心を持っておられる方で、その神を第一にすることなんですよね。そして神に信頼し、神に一切を委ねることです。どうぞあなたの重荷を、問題を委ねてください。そうすれば神の平安が与えられ、ぐっすり眠れます。今は眠らないでくださいよ。7節に、すると突然主の使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。9節、そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。ペテロが眠っていると突然主の使いが現れ、牢の中を光が照らしました。しかしそれでもペテロはまだ眠っていたんですね。そこで御使いは彼の脇腹を叩いて起こしたとありますけれど、もう叩かないと起こさないぐらい彼は熟睡してたわけなんです。で、御使いは急いで立ち上がりなさいと言うと、鎖が彼の手から外れ落ちました。そして御使いがペテロに帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにし、上着を着て私についてきなさいと言ったので、外に出て御使いについて行ったわけですが、ペテロには何て書かれてますか？現実のことだとは分からなかったっていう。なんか夢か幻から酔っぱの町でも幻を見たわけですね。真昼でしたけど、ああまた自分は幻を見てるんだな、どうやらそのように思って御使いについて外に出て行ったようですね。10節、彼らが第一第二の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人で開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。ペテロは夢か幻を見ている、そのように思いながらただ御使いについていきました。で、10節にあるように第一第二の栄章を簡単に通り抜けるわけで、兵士たちがそこにいたはずなんですが、気絶していたのかもしれませんね。そこを簡単に通り過ぎることができて、そして町に通じる鉄の門まで来ました。しかしその鉄の門も不思議なことに、自動ドアがちょうど開くように鉄の門が一人でに開いたっていうこと。鍵を開けたわけでもない、主がそのように門を開けてくださるわけで、完全に閉ざされている門が神が開いてくださいました。そこで彼らは外に出て一つの通りを進んでいったわけですけど、すぐに御使いはペテロから離れていきました。御使いはクリスチャンに使える霊であると、ヘブルの1章の14節には書かれている通りに、彼は私たちが礼拝する対象ではなくして、私たちに使えるために神が使わしたものなんです。だから自分の働きが、務めが終わったので、ペテロから離れました。その時、何て書かれてますか？ペテロは我に返ったってあります。そして言いました。今分かった。確かに分かった。何が分かったんですか？これは夢ではないということです。幻ではない。 彼は幻だと思ってたわけですが、そうではない。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。結局鎖でつながれていたわけですけど、その鎖もあのマッチョな兵士たちの厳重な監視も、さらに頑丈な鉄の門も、神の力ある見ての中で何の意味も無力で、それらのものは全て無力であったという。神は御使いを使わしてペテロをヘロデの手から、そして全ての災いから救い出してくださいました。これが私たちの信じている神なんです。あなたはどのような神を信じているんでしょうか。自分が信じている対象がどういう方であるか知ることはとても大切なことですね。どのように神を知るんですか。神の言葉である聖書を通して、神がどのように働かれたかなんです。神は天地創造の神であり、そして悪から救い出してくださる方であり、すべての災いから救い出してくださる方なんです。ペテロを救い出してくださったように、同じ神が私たちの神であり、私たちはこの方に信頼することが大切ですね。12節ご覧ください。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアのとこ家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。ペテロは牢獄から救い出されたのは夢ではなかった、現実であった、本当に私は救い出された。それが彼ははっきりと分かった。それで何をするんですか。マルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家に行ったとありますが、このマルコはあのマルコの福音書を書いた同じ人物です。この時はまだ青年でした。マルコのこの母の家はイエス様が弟子たちと最後の晩餐を持った家だろうと考えられています。当時は教会堂がなかったので、信じた者たちは皆家々で集まって礼拝を持ちました。家の教会をしていたわけです。マルコの母親も裕福な人であったようですね。大きな家があり、ですからその家を開放して教会に使ってもらっていました。ペテロもいつもそこに集まってて、みんなが集まっているのを形はですから知っていたので、牢屋から出た時にすぐにその家に行くわけです。するとそこに多くの人々が集まってペテロのために祈っていました。13節、彼が入り口の戸を叩くとロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。面白いですね。ユニークな光景です。ペテロが解放されて救い出されて、みんなが集まっているところ、マルコの母の家だと彼は分かっていたが、そこに着くと彼は入り口に立って戸を叩くわけです。おいって、開けてくれで、するといつものようにロダという女中が応対に出てくるわけですが、ここにあるように、ところがってのペテロの声だと分かるとってあります。いつも聞いてる声などですぐに分かったようですね。いつも聞いてる声っていうのは分かります。彼女はペテロの声を知っていたので、何をするんですか。喜びのあまり門も開けずに奥に駆け込んだとあるわけですけど、門だけは開けてほしかったなと思うわけですけど、もうそれぐらい彼女は喜んで興奮してたわけですよね。でペテロが門の外に立っていることをみんなに知らせるわけですよ。大喜びで、すごいことが起こったんです、ペテロが外にいるんですって。みんなの反応なんですか、なんて書かれてます。 何て言ってますか、彼女に、あなたは気が狂ってるのだという、気が変だという。彼女は本当です、ペテロです、何をバカなこと言ってる、ペテロは牢屋の中いるじゃないか、いや本当にペテロなんです、ペテロが出てきたんです、何をバカげたこと言ってんだ、気が変だお前はっていう。牢屋に入れられてくる俺たちを祈ってるじゃないか、釈放されるように祈ってるじゃないか、ですからそのペテロがいるんです、それはペテロの見つかりだろうっていうわけ。彼らは何のために熱心に祈ってたんですか、朝も昼も彼らずっと祈っていたことでしょうね。何のためでした、ペテロが釈放されるように、神様どうぞペテロを釈放してください、そのように彼らは昼も夜も熱心に祈り続けていながら、神が祈りに応えてくださったのに、何をバカなこと言ってんだ、気がおかしいじゃないか、そのように彼らは信じることができなかった。人間の弱さですね。私たちもドキドキ、神様こうしてくださいと祈っていながら、実を言うとあまり信じてなくて祈ってたりするわけ。あるいはそれが実現する、え本当に、信じられないというわけですけど、まあ人ってそういうところありますね。ですから聖書は正直に書かれているからすごくいいですよね。彼らは信じないで祈ってたわけですよ。釈放されてほしいとは願ってたわけですけど、まさか釈放されるとは思ってない、本当にそうなんですよって言っても気がおかしいだろうって、いや本当ですよ、見つかりだって、ね、16節見ると、しかしペテロは叩き続けていたって彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。ペテロはまだ外でと叩き続けていた。おー色だー、どこ行ったんだってなんでいないんだっていうことです。もう叩き続けて、でしばらくすると人々がやってきて、中の人たちが門を開けたわけですね。するとそこにペテロがいたので、非常にみんな驚いたわけです。でそれからペテロは何をするんですか。17節で手振りで彼らを静かにさせた。ちょっと静かにという、みんな大騒ぎをしているわけですから、夜中でもあるし、ましてやあのヘロデの追っ手が、兵士たちが当然探しに来るのを知っているわけで、だから手振りで、だから静かにしてくださいと。そして主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったか、証しですね。それを彼らに説明するわけです。神があなた方の祈りに応えてくださいました。神が祈りに応えてくださいました。不思議な方法で神がそのようなことをしてくださったんです。私は神に信頼し寝てたんですけど、脇腹が叩かれるので誰かなと思ったら、マッチョのこの兵士たちは寝てて、見つかりだったんですって。ですぐにこの鎖が解けて、なんと第一第二兵士も越えて、鉄の門があったんですけど、そこもスーッと通ったんです。不思議な神の技でした。祈りの答えだったわけですね。だからヘロデを恐れるな、そのように励ましたことでしょう。そしてこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてください。このヤコブっていうのはイエス様の半兄弟ヤコブのことです。十二使徒のヤコブを先ほどで剣で殺されましたので、イエス様の半兄弟のヤコブで、彼はイエス様が地上生涯の時信仰を持たなかったわけですね。むしろ 噂を聞いてイエス様が頭おかしくなった、お兄ちゃん頭おかしくなった、それで迎えに来たのがヤコブとあの兄弟たちでしたよね。信仰なかったわけですよ。でも十字架と復活を目撃し、復活のイエス様が直接ヤコブに現れてくださり、彼は信仰を持ちました。そして教会の指導者になっていました。そのヤコブにどうぞこのことを伝えてください。ペテロは伝言をして、それからそこを出て他の場所へ行ったと書かれています。この後兵士たちがやってきて、この人たちを捕らえはしないかと心配して、彼はヘロデが死ぬまで身を隠したわけですが、悪者が死ぬのにそう時間はかかりませんでした。この後そのことが書かれてますけれども、ペテロは15章でエルサレム会議のことが書かれてて、そこに少し登場しますけど、彼が登場するのはここが実は言うと最後なんです。私たちは使徒の働きを学んできましたけれども、1章から12章まではこのペテロの働きが中心に書かれています。聖霊が下って彼の1回の説教で3000人が救われるわけです。そして5000人が加えられて、エルサレム中に福音が伝えられて、迫害によって散らされるわけですけど、その散らされた人たちによって福音がサマリアに伝わって、そして8章において彼はイエス様から預かった天の御国の鍵をまず2章でユダヤ人たちに開きましたね。そして8章でサマリア人に開いたわけです。さらに10章へ行くと、コルネリオ、いわゆる異邦人に彼は天の御国のドアを彼は開きました。あとはどこですか？異邦人世界にイエス様が言われたエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで福音が述べ伝えられると言われたわけですけど、そのことが書かれているのが次の13章から最後の28章までなんです。その異邦人が救われるために用いられるのが異邦人への使徒パウロ、その彼の働きがこの後書かれています。さあもう少しやっていきますね。学んでいきます。さて18節、朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていって、そこに滞在した。朝になったわけで、ペテロがどうなったのか、兵士たちの間で当然大騒ぎになるわけです。なぜ大騒ぎになるかっていうと、もし囚人が逃げてしまうのであれば、その囚人を番号していたこの兵士たちは、その囚人が受けるべき刑を、この逃がした本人たちが受けなければならないことがローマの法律で決められていたからなんです。だから彼ら大騒ぎをするわけです。でヘロデはペテロを探させるわけですけど、見つからないので、その法に従って万兵たち16人取り調べて彼らを処刑しました。そしてヘロデ自身はユダヤからカイザリア、海沿いの沿岸のところですね、そこに下っていって、そこに滞在をします。そこはユダヤにおけるローマの中心地でした。さて20節、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。ヘロデはフェニキアの港町であるツロとシドンの人々に対して、ここにあるように強い敵意を抱いていました。このツロとシドンは昔からヘロデが支配していたガリラヤ地方から実を言うと食料を調達、買っていたわけです。貿易をしていたわけです。でガリラヤ地方は肥沃な土地で果物や野菜などが豊富でした。ヘロデは彼らに対して非常に怒っ ていたわけですけど、理由は書かれていません。おそらくビジネスの問題があったんでしょうね。というのも20節の最後に、その地方は王から食料を得ていたとあります。だからビジネスの問題でヘロデは彼らともう食料を取引しない、そのようにおそらく決めていたんでしょう。彼らにとってそれは死活問題になるわけです。だから大勢の人で王を訪ねるわけです。そして王の侍従家来であるブラソに取り入って和解を願い出る。王の怒りをなだめて、どうぞ私たちとまた食料がちゃんと調達できるように、ビジネスができるように、そのように和解を願い出たわけです。で、21節には定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。王の侍従であるブラソはヘロデ王をその怒りをなだめるため、そしてツロとシドンの人々とこの和解するための式典をどうやら企画しました。で、その場所がカイザリアの円形劇場に定められて、そして大勢の人々をそこに集めるわけです。最高のステージを用意し、そして王にはこの王服をつけさせるわけですけど、歴史家のヨセフスによると銀の服をつけさせたとあります。銀ですから太陽が昇ってくるともうキラキラに光り輝くわけです。ですから円形の劇場で、おそらく海の近くにあったんでしょうね。カイザリア海のそばですから。で、最高のステージが用意されて、そして王がキラキラの服をつけて登場するわけで、そして王座について、で、紹介がされて、人々に向かってヘロデ王が演説を始めるわけです。そこで人々は拍手喝采ですよ。神の声だ、人の声ではない、そのようにヘロデ王を称賛しました。もちろんこれは王の侍従であるブラソのやらせであり、王をなだめるためのものであったわけですね。で、王は非常に上機嫌になるわけです。自分が何者かでもあるように、そのように演説を彼は得意げに話し始めるわけで、さらにここにあるように、民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び、なんて書いてありますか、続けたってあるわけ。叫び続けるわけですよ。盛り上がりは最高潮に達しました。神の声だ、神の声だ。すると23節、たちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。ヘロデ王の最後は実にあっけないものでした。虫に噛まれて死にました。彼はユダヤ人から人気を得るために、教会の指導者であるヤコブの首を剣で切り落とした人でした。もうその時点でレッドカードですね、アウトですよ。からひどいことをしたわけです。しかし神は怒るのに遅い方、憐れみ深い方、神は忍耐なさいました。でもこのヘロデは悔い改めることはありませんでした。それどころか民衆から神の声だ、人間の声ではないと称賛されて、彼はそれをそっくりそのままそうだと受け取るわけです。神に栄光を期しませんでした。神の栄光を自分のものとして彼は高ぶったわけです。イザヤの48章の11節に、神はご自分の栄光を他のものにはお与えになりませんと書かれています。すべての栄光は神のもので、神の栄光を誰も奪うことできないし、神しか 礼拝されるべき方はおられません。ご自分の栄光を他の誰にもお与えになりません。ヘロデは完全にアウトです。彼は自分を神の立場に、神のように、彼は自分自身を高ぶらせるわけです。それで主の使いがヘロデを撃ちました。歴史家のヨセフスによると、ヘロデは虫で腹痛を起こして5日間苦痛で、そしてもだえ死んだと、5日後にはもだえ死んだと記録されています。悪を行う者がどうして栄えるんだろうか。世の中そうですよね。なんであんなひどいことしてるのに、あんなに儲かって。安心してください、怒る必要はありません、妬む必要はありません。それは一時的な栄えであり、いつまでも栄えることはありません。彼らの最後は滅びなんです。詩編の145編の20節に、すべて主を愛する者は主が守られる、すべて主を愛する者は主が守られる、しかし悪者は、何て書かれてますか、すべて滅ぼされるって書かれています。神は義なる方です。正義なる方です。その義によって世界を正しく裁かれます。公正に人々をお裁きになります。神に敵対することほど愚かなことはありません。誰も神に勝てる者などいません。自分の罪を悔い改めて神の救いを受け入れるか、あるいは神に敵対し続けて自分の罪の上に滅ぼされてしまうのかのどちらかです。ヘロデはひどい罪を犯しました。最悪の罪は神に栄光を着さなかったので、虫に噛まれて息が絶えました。最後に24節、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。ヘロデ王はヤコブを剣で殺し、ペテロも殺そうとしましたが、神は彼を虫にかませて滅ぼされました。一方、そのこととは対照的に教会は祝福されました。24節にあるように、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったとあります。イエス様が言われた通りですね、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土に福音が広がりました。さらにこのあと地の果てまで広められていきます。そのために神が用いてくださるのが、ここにあるバルナバとサウロです。彼らは前回見たようにアントキの教会からの義援金をエルサレムの教会に届けて、そしてそこから戻ってきたわけですけど、マルコを連れて帰ってきました。いよいよ次回学びます13章からパウロとバルナバが異邦人世界に福音を述べ伝えて出ていきます。福音とは良い知らせなんです。世の中悪い知らせがたくさん、もう恐ろしい時代ですよね。ありえないですよ。でも聖書がそれは予言していることなんだ。悪はどんどん増していきます。しかし私たちは恐れる必要はありません。歴史を支配しておられるのは、この天地を作られた神ご自身なんです。どんなに世の中が悪くなり、悪い指導者が出たとしても、最後は神の義によってこの世界は裁かれて、神が正しい裁きをなさいます。しかし私たちは裁かれることありません。なぜ？私たちの罪の身代わりとしてイエス・キリストが十字架で死なれたからです。このキリストを信じる者は裁きに遭いません。私たちはすでに救われていることを感謝しましょう。良い知らせは、この方を信じる者は誰でも救われるという、クリスマスのシーズンです。私たちの家族も友達もこの良い知らせがみんな必要なんです。みんな必要なんです。伝える人がいなければ彼らはそのまま滅んでしまいます。 私たちもそこに向かっていました。しかし誰かが伝えてくれたので、私たちは聞いて信じることができたわけです。来週からいよいよバルナバとパウロがその全く福音を聞いたことのない世界に出ていって伝えられていく様子が書かれています。どうぞ読んできてください。そして私たちも置かれているところでこの良い知らせをますます広めるものでありたいですね。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵み憐れみによって私たちも救い出してくださり感謝します。あなたはこの世界を作られた創造主であり、そして歴史を支配しておられる神であること、どんなに悪い王であり、そしてあなたの民を苦しめ迫害し殺すようなものがあったとしても、しかしあなたの守りがいつもあり、私たちの結末は神の国に入れられる、そのような素晴らしい祝福があることを感謝します。どうぞ天の御国に入れられる、そのような保証をいただいたものとして、この地上でのしばらくの旅を私たちがあなたに信頼し、そしてあなたに祈り、失望することなくいつもあなたに祈りながら前進していくことができますように、今週も主がどうぞ私たちを導いてください。私たちの先頭に立って主が進んでください。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によって御前にお祈りします。アメン。